今日の本文に至るまでパウロとアレキサンドリアのアポロはただの一度も会ったことがありませんでした。パウロが自分が開拓したコリント教会をお願いする手紙をアポロに書き送ったこともありませんでした。パウロとアポロは各自別の空間と環境、そして状況の中で主のお導きに従って毎日与えられた各自の人生に最善を尽くしていただけです。しかし主はエフェソでプリスキラとアキラ夫婦を通じて福音で武装させたアポロをパウロが去ったコリントに配置させて、三次伝道旅行を始めたパウロを今日のトルコ大陸である当時の小アジア半島のためにエフェソに長期滞在させることで、2000年前その時代のためのご自身の摂理を神秘的に成就なさいました。そして今日は私たちを通してこの時代に向けられたご自身の摂理を成し遂げるために、今私たちの中に臨在なさるこの主にまず感謝と賛美を捧げたいと思います。シリアのアンティオキアから三次伝道旅行を再開し、プルギアとガラティア地方を順番に回って自らの約束通りにエフェソを再訪したパウロは、そこで何人かの弟子たちに会いました。先週詳しく見てきましたように、彼らは聖霊の存在を聞いたこともない人々でした。彼らが知っているのは昔のアポロのように洗礼者ヨハネの洗礼、言い換えますとイエス様の交渉外の初期だけに限られていました。パウロは彼らに生前に洗礼者ヨハネが予言していたメシアイエス様を伝え、彼らは主イエスの名前で洗礼を受けました。パウロが彼らに洗礼を与え、彼らの頭の上に手を置くと、彼らはたった今まで知りもしなかった聖霊が彼らに自ら望まれました。彼らは主の救いに預かるために何ら努力を傾けたこともありませんでしたが、十字架のイエス・キリストを信じ、救いを得る恵みが主の霊を通じて彼らに無条件で与えられたものでした。本文の6節7節を見てみましょう。パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が下り、その人たちは異言を話したり予言をしたりした。この人たちは皆で12人ほどであった。聖霊が望まれると同時に約12人ぐらいになる彼らに共通して現れた現象がありました。彼らがはあたかも約束でもしたかのように皆異言を話したり予言をしたりしたことでした。いわば彼らが行った異言と予言が彼らに聖霊が望まれた証拠になりました。本文が言及している予言については次回に扱うこととし、今日は異言に関して考えてみることにします。一般的に異言は霊的な無我の境地の状態で出てくる、理性的には理解のできない天上の言葉とだけ理解されています。それで異言はクリスチャンが自分に望まれた聖霊を最もたやすく確認する方法として考えられたりもします。自分の意思とは関係なく舌がねじれ理解できない言葉が自分の口からほとばしる経験は確かに聖霊の臨在を最も容易に確認する方法です。しかし異言をこのように神秘的な外的な現象だけで理解したがために、すでに2000年前から異言と関連した副作用がありました。 クリスチャンたちが威厳を自己顕示の手段と考え、お互い優劣をつけ、威厳のできない人は相対的に劣等感を感じるような副作用でした。パウロはコリント教会に書き送った手紙のコリント全書で14章の1章すべてを威厳に割きました。コリント教会の信徒の間でお互いに自分を堅持しようとする威厳による副作用がそれだけ大きかったからです。パウロはそのコリントの信徒に次のように教え諭しました。コリントの信徒への手紙1、14章18節19節の御言葉です。私はあなた方の誰よりも多くの威厳を語れることを神に感謝します。しかし私は他の人たちをも教えるために、教会では威厳で1万の言葉を語るより理性によって5つの言葉を語る方を取ります。パウロはその当時いかなる人よりも威厳をたくさんすることができる人でした。しかしパウロはコリント教会の信徒に公の場所で人々が聞き取れもしない威厳で1万言を語るより自分がまずはっきりと悟り、相手も悟ることのできる言葉を5つ発するのがよほど良いと教え諭しました。公の場所でまで威厳で祈ったり語ろうとするのは自己顕示のための傲慢に過ぎず、聖霊がくださった本当の意味の威厳ではないからです。韓国教会でも昔から威厳に関連した副作用がずっとありました。威厳を神秘的な外的な現象だけで誤って理解した結果です。もし本文の何人かの弟子たちが行った威厳がそのような外的な現象だけで終わったとしたら、いくらも経たずにかえって彼らの信仰生活にも威厳による副作用が伴ったかもしれません。聖霊が彼らに望まれたのと同時に彼らの口からほとばしり出た威厳が絶対的価値を持つとするならば、その威厳が本当の意味の威厳であったからでしょう。それゆえ威厳を正しく把握するためには使徒言行録に現れた威厳の本来の意味、本当の意味をまず理解する必要があります。聖書で聖霊の賜物、すなわち聖霊の贈り物である威厳が初めて人々に与えられた歴史的な事実は使徒言行録2章に記録されています。9年前に使徒言行録2章を詳しく見ましたが、五旬節に弟子たちに聖霊が望むと弟子たちは突然威厳を語り始めました。それ以前にはただの一度もない出来事で、弟子たちに望まれた聖霊の賜物でした。それで韓国では聖霊の限りなく多くの賜物の中で天上の言葉を語る威厳が聖霊を受けたという唯一の証拠であると主張する教団と教会もあります。五旬節に弟子たちに最初に与えられた威厳を外的な現象だけで誤って理解した結果です。2000年前聖霊の降臨と同時に弟子たちが初めて語った威厳は、人々が何の言葉か聞き取れない神秘的な天上の言葉ではありませんでした。使徒言行録2章5節から13節が当時の状況を伝えてくれています。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、このものすごい 大勢の人が集まってきた。そして 誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて悪気に取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キリに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。本文に挙げられた少なくとも16の地域は、当時ユダヤ人が知っていたほぼ全世界でした。弟子たちが異言を語った現場にはちょうど五旬節を迎え、全世界からエルサレムを訪問したディアスポラのユダヤ人が集まっていました。数世紀前から異国の地に根を下ろして生きていた彼らはそれぞれ違った現地の言葉を母国語として使っていました。しかし弟子たちが異言を語るとき、おかしなことにそのすべての人々が弟子たちの異言をそれぞれ自分が使用している母国語として聞き取りました。弟子たちは学校の門もくぐったことのないガリラヤの無学の漁師出身が大部分でした。正規の教育を受けたことがなかったので外国語を学ぶ機会が全くなかった弟子たちが語った言葉だったのにもかかわらず、そこに集まった人々はそれぞれ自分たちの母国語として聞こえました。言語が違えば意思の疎通が不可能です。言語が違うということは表現方式のみならず思考方式と理解方式も同じではないことを意味します。ガリラヤ出身の無学の弟子たちは全く外国語を駆使できませんでした。彼らは外国語を母国語として使用する人々とは対話や疎通が最初から断絶するほかありませんでした。彼らには他の言語は自分たちの能力では決して超えられない巨大な障壁でした。しかし聖霊が望むと弟子たちは平素全く言葉が通じなかった外国語を母国語として使用する人々とも言葉が通じました。疎通が始められたのです。このように聖霊のお働きの中で初めて弟子たちに与えられた異言の誠の意味はそれぞれ他の言語を使用する人々の間の意思の疎通でした。それで私たちが異言と呼ぶヘブライ語は本来舌と言語を同時に意味するグロッサです。舌を意味するタングがこと言語を意味するのと同じです。エルサレムに集まった外国語を母国語として使用する人々は無学の弟子たちの言葉をそれぞれ自分の母国語として聞き取れたことについて非常に驚きました。会衆の中には新しい酒に酔ったと弟子たちを冷やかす人々もいました。弟子たちの威厳はそれほど尋常ではありませんでした。その時の時間は朝の9時でした。ペテロはこの朝早い時間に自分たちが決してお酒に酔っていないことを力説しながら自分たちの異言は聖霊が望まれた結果であることを立証するために聖霊が降臨なされることを予告した 預言者ヨエルの預言を引用しました。使徒言行録2章17節から20節です。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は地のように赤くなる。とても変な感じがします。ペテロは今、自分たちに聖霊が望まれたことを立証するために預言者ヨエルの預言を引用したのではなかったでしょうか。しかし弟子たちに聖霊が降臨なされたその日の朝、ヨエルの預言の中で実際に人々の前で成就したことはただの一つもありませんでした。聖霊が降臨なされたといって弟子たちの子供が預言し合ったわけでもありません。若者のたちが幻を見たわけでもなく、神々しい夢を見た老人もおらず、天や地から奇異な兆候も現れず、突然太陽が隠れ、月が地に変わる超自然現象はなおさら起こりもしませんでした。聖霊の降臨を立証するためだったとすれば、ペテロがヨエルの預言を間違って引用したに違いないと思います。果たしてこれはペテロの失敗だったのでしょうか。もしそうだったとしたら、ペテロのこの引用が神様の御言葉として使徒言行録に記録されるわけがありません。ヨエルの預言の中で、現実の中で成就されたことは何もなかったのに、ペテロがあえてこのヨエル書を引用したのは、聖霊降臨の証拠に関する限り、ヨエルが預言したそのすべての内容よりも、他の言語を使用する人々の間との意思の疎通を可能にしてくれた威厳がより大きい証拠であることを強調するためでした。聖霊の中でクリスチャンとして生きていくということは、自分個人の人生が新しくなるのはもちろんのこと、その結果として他の人との関係も新しく構築されることを意味します。これが可能になるためには、相手との疎通が必ず展開されなければなりません。こんな意味で、意思の疎通が不可能だった人々との疎通を可能にしてくれた威厳は誠に重要なことです。これが主の霊であらせられる聖霊が臨在なさった唯一の証拠ではありませんが、最も大きな証拠の中の一つでありえます。愛も平和も共生も伝道も、すべてただ意思の疎通の土台の上だけで可能だからです。私たちは成熟者クラス8巻、聖霊の賜物を通して、すべて外的な賜物は必ず内的な賜物に昇華されねばならないと学んだことがあります。神秘的な天上の言葉を語ることが威厳の外的な賜物ならば、平素対話が通じなかった人との間に言葉が通じ始めることは威厳の内的な賜物であると学びました。外見には華やかに現れて見える威厳の外的な賜物は、ややもすれば自己顕示のための自己驕慢に陥りやすいものですが、 人との間の意思の疎通を可能にしてくれる威厳の内容は、内的な賜物は、いただければいただくほど人間関係の幅と深さが一層広く深くなります。今日の本文が証しする何人かの弟子たちの威厳が絶対的な意味を持つとすれば、その威厳が外側に現れた一時的な外的な賜物で終わらず、五旬節に主の弟子たちが語った威厳のように、他の人々との疎通を可能にしてくれる内的な賜物に結びついたからでしょう。私たちはほとんど全ての人が韓国語を母国語として使用しています。しかし同じ韓国語を使用する人々の間で意思の疎通がうまくいく場合よりは、疎通が不可能な場合がはるかに多いです。一つ屋根の下で韓国語でやり取りしながらも意思の疎通がダメな夫婦、一つの事務所で働きながらも疎通が不可能な同僚たち、同じ教会に通いながらも意思の疎通ができない信徒たちがどれほど多いか分かりません。形式的には同じ韓国語を使用していますが、実際には韓国語を借りて各自が違った言語を語っているせいです。お互い相手の言葉を聞こうとしなければ、韓国語でいくら多くの言葉をやり取りしても、実際各自別の言語を語っているに過ぎません。言語の発声は口と喉からなされますが、言語の根本的な出発点は心だからです。しかし私たち皆、主の前で深く考えてみましょう。信仰生活をする夫と妻がお互い別の言葉に固執するのに忙しく、実際に対話が通じないとしたらば、彼らが果たして主を主人と奉る誠の信仰の両親になれるでしょうか。クリスチャンの進歩主義者と保守主義者がお互い別の言葉に執着するあまり疎通が不可能ならば、一体どうして彼らがこの時代を共にする主の神聖な弟子になることができるでしょうか。私たちの教会の母体の100周年記念財団の初代理事長ハンギョンジ牧師先生は、韓国プロテスタントを代表する保守系の巨頭でした。反面2代目の理事長カン・ウォニョン牧師先生は韓国プロテスタントの進歩系の先頭奏者でした。カン・ウォニョン牧師先生は初代理事長ハンギョンジ牧師先生の生前には財団の副理事長でした。理念的には左右両極に位置したハンギョンジ牧師先生とカン・ウォニョン牧師先生が生前に理事長と副理事長として一つの機関で共に在職していたということは100周年記念財団が唯一です。このお二方は理念と信仰観はまるで違っていましたが、主の中ではいくらでもお互い意思の疎通をして理解し共に協力し合えることを100周年記念財団を通してこの世に直接立証してくれました。そして私たちはこのお二方の意思疎通の精神を受け継いだ100周年記念教会の信徒です。主は保守主義者や 進歩主義者、どちらか一つの陣営のためにだけ十字架を背負われたのであり、決してありません。右の腕では保守主義者を、左の腕では進歩主義者を同時に包み込んであげるために、主の両手が十字架に釘打たれました。夫や罪、どちらか一方ではなく二人ともに抱いてあげるために、主がご自身の両手を十字架に差し出されました。私だけではなく、私と意思の疎通が図れないあの人もいたわってあげるために、主の両手が十字架の生贄になられました。主が特定の人や特定の地域、あるいは特定のグループだけの主ではなく、老若男女、貧富貴賤を問わず万人のための主であらされる理由がまさにここにあります。この主に仕えるクリスチャンであるならば、この主が私の中に望んでいらっしゃることを信じるならば、私たちは皆威厳の人、すなわち疎通の人にならねばなりません。先月ちょっと釜山に行ってきました。そこでちょうど通りがかりの道にあったギャラリーに入りました。片方の壁面全体を飾っている巨大な落書き板を見ました。そこに書かれたたくさんの落書きの中で、私の目に唯一止まる内容がありました。喉の渇いた人が井戸を掘り、金の多い人が井戸を買い、金の多い人が水を売り、喉の渇いた人が水を買おうと仕事をするね。今日の世相をこれ以上簡略ながらも正確に表現することができるでしょうか。喉の渇いた人々は力を合わせ井戸を掘ります。井戸から水が溢れ出しました。人々は一緒に水を飲み、渇きを癒します。突然一人の人がお金を払い、そっくり井戸を買い取り独占します。そしてその時から井戸の中の水をお金をもらって売り始めます。昨日まで井戸水をただ飲んでいた人々は、水を飲むためにさらにたくさんの仕事をせねばなりません。人々は機械だけつかみさえすればお金で何でも所有し支配しようとします。町内の井戸すら独占しようとする状況の中では、取引や別の言語を通した一方的な自己主張だけあるのみ、人との間に神聖な意思の疎通はありえません。しかし井戸に関連した人々が井戸を所有と支配の対象として見ずに、お互いその井戸の良き番人になるならば、まさにその井戸のおかげで人々の意思の疎通は日が経つほどに円滑になり深くなることでしょう。私たちが疎通しなければいけない誰かとの疎通が現在塞がっているならば、それは突き詰めれば、私たちが主が任せてくださった井戸を独占しようとしているからです。私たち各自には主が私たちを信じ任せてくださった井戸があります。この井戸の中には、ただ水で代弁される物質だけ入っているのではありません。この井戸の中には私たちの時間と 才能と知識と理念と意志と感情など私たちのすべてのものが入っています。この井戸を自分のためだけに独占しようとするならば、いくら韓国語で多くの言葉をやり取りしても周囲の人々との疎通は永遠に遠ざかっていくものです。クリスチャンは各自に任せられた井戸の番人にならねばなりません。井戸の主人が主であらせられることを知り、主の善なる御心のために井戸の中のすべてのものを使用するのです。その時私たちは対立と分裂と断絶が勢いを増すこの暗鬱な祖国の現実の中で、悪と不義は断固として退けながらも、人の間の意思の疎通は拡大させていく神聖な威厳の実践者として生きていけます。私たち一人一人では不可能ですが、私たち各自にご自身の井戸を任せてくださり、私たち皆のために十字架を背負われた主の助けの中ではいくらでも可能です。主は私たちがまさにそのように生きれるように、私たちを助けるためにすでに私たちの中にいらっしゃり、私たちをしてすでにご自身の中にいさせてくださいました。お祈りいたしましょう。主は夫と妻、両親と子供、兄弟と姉妹、雇用主と雇用人、保守主義者と進歩主義者、野党と与党を全て両腕で包み込まれたいたわってくださるために、ご自身の両手を十字架の生贄として差し出されました。それで主は万人の救世主であり、主の中ではローマ帝国の下働きの税理マタイと武力で独立を奪取しようとしていたシモンも疎通できました。この主がすでに私たちの中にいらっしゃり、私たちをして主の中にいさせてくださり感謝します。私たち皆が主の助けの中で主に似ていき、主を見習って生きていきますように、私たち各自は主が私たちに任せてくださった井戸の番人になることを忘れないようにさせてください。井戸の中のすべてのものをただ主の善なる御心のために使用させたまえ、そうして社会各界各層の分裂と対立と断絶が国民の心をズタズタに引き裂く祖国の痛みの現実の中で、悪と不義には断固として立ち向かいながら、人との間の疎通は日ごとに拡大させていき、神聖な威厳の実践者として生きれますように。対立と分裂と断絶は一瞬で起こりますが、疎通と統合の回復のためには誰かが長い間朽ち果てる一粒の小麦にならねばいけませんので、韓国教会200周年に向かう道路工事の使命を付与された私たち自身が、祖国と韓国教会のためにその責務を辞任させてください。任せてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。